それでは今日の聖書箇所をお読みをいたします。第2コリント人への第2の手紙8章の9節でございます。新改訳聖書の365ページ、1節だけでございますので皆さんと一緒にお読みをしたいと思います。コリント人への第2の手紙8章9節、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。それではこのところから豊かにされる神と題しまして、西本先生からメッセージとお祈りをいただきます。
皆さんクリスマスおめでとうございます。こうしてご一緒にクリスマスをお祝いできることを心から感謝いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして2024年、私たちはクリスマスをお祝いできることを心から感謝いたします。しかしまたこの世にはまだ戦争が続いている国地域があります。主よ、どうぞあなたの憐れみをそのところにも与えてくださり、また一日も早く平和を取り戻すことができますように、また私たちも祈るものとしてくださりをよろしくお願いいたします。また何よりも私たちの心の中に神様の豊かな恵み、祝福、また平安をいただいて、また感謝と喜び満たされて生きるものとさせてください。そのためにもまず神様の約束の御言葉を私たちの心の中に与えていただき、また私たちも信じるその信仰を持って歩ましてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をも真理の御霊ご精霊が共に働かれ導いてくださって、また私たちが神様の御心を悟り、そしてまた神様の言われることを成していくものとさせてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。このようにクリスマスが私たちに与えられていることを心から感謝いたします。なぜこのクリスマスが私たちに与えられているのか、そこに一つの神様の私たちに対する目的を見ることができると思います。先ほどコリント人の手紙の第2の8章9節を読んでいただきましたけれども、その終わりのところに、それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためですとあります。神様の目的は私たちが富むものとなる、豊かなものになる、そのことを何よりも願っておられるということです。何か信仰ということを聞くと、これをしないといけないとか、あれをしないといけないというふうに思われがちなんですけれども、しかし神様は豊かな方であるわけです。そしてまた私たちも豊かに生きるように生活できることを願っておられます。一番最初に神様が人間を作られたときに、その人間に何と命令を下されたのか、それは創世記の初めのところに出てくるんですけれども、アダムとエバっていうですね、二人の人が作られました。そしてその人たちに言われたことは、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、そう言われたわけなんです。ですから神様が願っておられることは何かっていうと、私たちが神様から祝福をいただく、祝福って難しい言葉かもしれません。それは別の言葉で言うならば、幸せになるということです。神様は私たちを幸せにしてくださる。そして神様は生み出してくださり、そしてまた増やしてくださり、満たしてくださる方である。それが神様の目的ということであるわけです。でも今の現実の周りの様子、時代を見るときに、 決して豊か、そして自分が幸せに満ちているとは言えないような状況があるんではないかと思います。まあ言うなればもう貧しい。一体その原因はどこにあるんだろうかと思います。まあ国ごとの幸福度ランキングっていうのがですねあります。まあ私もちょっと見ました。日本は何位になってるんだろうか。まあ、24年度のその幸福度ランキングの国別で日本の順位っていうのが51位になってました。で52位はどこかというと、まあ、隣の韓国で、私は台湾にも行きましたけれども、台湾はそれよりもずっと上で31位になってました。で1位は実は、まあ、ムーミンの国フィンランドが第1位、まあ、私の友人もそこで生活していますけれども、それは必ずしも物が豊かにあるから幸せだということにはならないということです。私たちは物だけで満たされるものではない、いやむしろそれ以上に私たちを幸福にしてくれるものが他にはあるということを私たちは知る必要があると思います。しかし幸いなことに、神様は私たちをただ作られて生かしておられるという方ではなくて、豊かにしてくださるんだということを私たちは知らないと、それはもう私は損だと思います。せっかく私たちをですね豊かにし、神様は幸福にしようと願っておられるのに、その通りになっていないということは非常に残念なことではないかと思います。先ほども言いましたように、一番最初は神様はアダムとエバに命ぜられて、埋めよ、増えよ、地に満ちよと命令されたんです。そして最初はそうだった。ところがそのようにならなくなってしまったっていう原因がやはり聖書に出てきます。その原因は何かっていうと、創世記の3章に出てくるわけなんですけれども、彼らは結果的には神様から離れてしまった。もう神様から離れてしまうということが、自分たちが乏しくなってしまうということの大きな原因であった。じゃあなぜそうなってしまったのか。実はそこに創世記の3章を見ると、サタンが近づいてくるというその姿があります。私たちはサタンと聞くと非常に悪いやつだと思うんですけれども、もしそうであるならば、多分アダムとエバは警戒して話もするということはなかったかもしれません。新約聖書を見ると、そのサタンは光の子を装って近づいてくるとですね言われているわけなんです。だから現実には非常にこの麗しいというか素晴らしい姿を持って私たちに近づいてくる。そして言葉巧みに上手に取り込んでいって私たちを騙してしまう。もうそれが実はサタンの働きであるということを私たちは知らなければなりません。そしてアダムとエバがなぜ騙されたのか。彼らの心の中には自分が神のようになりたい、その思いがあったわけです。もちろん私たちに、向上心というか立派になりたい、素晴らしい人生を歩みたい、それ自身は悪いというわけではないわけなんです。しかし彼らが行った失敗は何かっていうと、神様との約束を破るということを行ってしまった。で、神様は何をしてもいい。ただ一つだけ、エデンの園にある中央の木の実を取って食べてはならない。そう言われたんです。他は何してもいい。だから彼らは自由でした。ところが彼らは欲望に負けてしまったということです。そして私たちの心の中にも、現れ方は違うと思いますけれども、心の中にその欲がある。 まあ、例えば食欲です。もう昨夜もちょっと食べ過ぎて調子が悪くなったという家族の者もいましたけれども、もう私たちには、持って生まれた欲というのがですね、どうしてもあるわけです。大事なことはそれをコントロールできるのかできないのかということが重要なところではないかと思います。しかしその欲望に人間は負けてしまう。聖書の中に欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出すっていう言葉があるわけなんです。まあ、私はどうして人間が死ぬんだろうか、せっかく生まれてきたのにですね、時が来てしまえば死んでしまう。しかも聖書を見ると神様はその人間を創造された、せっかく作ったものがですね、滅んでしまって、そこに喜びがあるんだろうか、いやない。しかしそこには原因がある。その欲望のために人間が罪を犯し、そしてその罪の結末が実は死、滅びであるということです。まあ、今私たちは平和な日本で生活できています。しかしウクライナ、またパレスチナ、本当に多くの尊い命が失われている。一体その争いの原因はどこにあるんだろうか。まあ、ヤコブの手紙っていうのが新約聖書の後ろの方にありますけれども、その4章の1節っていうところを見ると、あなた方の中の争いや戦いはどこから起こるのか、あなた方の中で愛戦う欲情からではないか、聖書はそう言ってます。だから戦争の起きるその原因も何かっていうと、欲するっていうことです。自分の領土を拡大していきたい、そしてその物質的な富を自分のものにしていく、そしてそれで戦いが起こっていく。もしその欲がですね、なくなれば、そしてコントロールできるならば、おそらくあんな悲惨な戦争っていうのは起こらないんではないだろうか。しかしそれは私たちの心の中にある欲望が原因だ。聖書は私たちにそのことを示しています。じゃあその欲望をどうやって私たちは抑えることができるのか、コントロール可能なのか、いや逆にですね、その欲にとらわれないで自分自身の心が満たされたら、人のものを欲しがったり奪うっていうこともなくなってくるんではないか、そのように思います。どうすればその解決を私たちが得ることができるのか。このパウロという人がコリントのこの手紙を書いたんですけれども、この9節の初めを見ると、あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っていますという言葉が出てきます。知っている、何を知っているのか、イエスキリストの恵みを知っている。実はこの手紙を書いたパウロ自身もその恵みを知った人であるわけです。最初は知りませんでした。彼は聖書をよく読む人でした。しかし残念ながら神の恵みということが彼は分からなかった。いや彼自身は非常に優れた人間で、能力も力もある。律法学者であり、そしてまた生き方はパリサイ人、間違ったことをしない。もう道徳家、そして立法の議員、それなりの権力を持った人から見たら羨ましく思われる人であったわけです。ところが残念なことに彼は神の恵みということが分からなかったわけです。そして当然彼自身、私は神様に愛されているということも分からなかった。もう恵みも愛もないようなですね、そういう生き方をしてたんです。人から見たら立派です。 非の打ちどころがない、頭もいいし、もういろんなことができる。でも実際は彼自身の心は満たされてはいなかった。しかし彼はイエス・キリストに出会うことによって、それがもう全く逆転する。彼自身、キリストの愛、まあ罪の許しです。彼は人を傷つけていた、鞭で叩き、そして牢屋に入れる。なんで彼はそんなことをしたのか、ただ一つだけ、ナザレのイエスが神の子キリストだと信じる。それだけでですね、彼は怒って、そんなはずはない、間違ってやる、もう怒り心頭に達して、何にも悪いことをしてない人を鞭で叩き、牢屋に入れてしまう。まあ、ひょっとしたら私たちにも似たような怒りが心の中にあるんじゃないかなと思います。自分と考えが違う、ただ違うだけでそれは間違ってやると決めつけてですね、反対する。時には言葉の暴力も出てくるかもしれない。それで心を傷つけてしまうってことがあると思います。じゃあ自分は絶対的に正しいか、私たちはそう言えるでしょうか。 100% 正しいっていう人はですね、一人もいない、聖書に出てくるんです。そしてパウロもそうだった。彼も決して自分が正しいとは言えなかった。いや、それどころか彼はもうそれを隠そうとして、逆に人を傷つけるような人だった。もう自分の正義の力をもう相手にぶつけていき、そして人の心を、いや体自身も傷つける、そういう人であったわけです。じゃあ人に勝ってですね、力を振るって彼は喜んだのか、喜びは全然なかったんです。むしろ自分は惨めだ、もう人をそのようにやっつければやっつけていくほど彼の心の中には喜びがない、惨めになってしまう。一体誰がこのところから救ってくれるのか、まあ、それはローマ人の手紙の7章の終わりの方を見れば、彼の心の苦しさっていうのがはっきりと書き記されてあるわけです。きっと私たちにもそういう思いを持つ時がですね、あるんではないでしょうか。自分は正しい、言ったことは間違ってはいない、でも心には虚しさが残っている。しかしパウロはキリストの恵みを知った。そのキリストの恵みとは何か、それは罪が許されるということです。まあ、罪って言っても決してそれは犯罪を犯したということではなくて、自分自身がその誠の神様の恵み豊かさの中に生きていない、いやむしろそれに逆らって自分の力で自分が幸福になろうとしてもう焦ってやっている、もうそういう生き方が実は的外れであり、聖書でいうところの罪ということになるわけなんです。だから私たちは自分が幸福かそうでないか、どこで測ることができるのか、それは自分の心の中にその愛があるのか、その愛で自分が満たされているのかどうかということで私たちは知ることができるわけです。パウロには初めその愛がなかった。しかし彼はキリストにあって初めて神様が自分を愛してくださっておられる。しかもその愛は何かっていうと、自分の罪のために十字架にかかって許してくださったというその愛であるわけです。まあ、第二コリントの5章21節にそのパウロは書いてるんですけれども、神は私たちの罪のために罪を知らない方を罪とされたとですね、彼ははっきり言ってます。罪を知らない方、それは罪を犯したことがないということです。 罪を許すためにはですね、条件は何かというと、罪を犯していない。もっと別の言葉で言うと、もう借金を肩代わりしてあげよう。借金のない人、お金をたくさん持っている人は肩代わりすることできます。でも私にも借金がありますっていう人は肩代わりできるのか。できないです。余計にその人よりも負債がたくさんあったら、逆にもう受けた人の方が困ってしまうということになるわけです。キリストは罪を犯していなかった。一つもない。いや、むしろ愛と恵みに富んでいる。その方が自分の罪の身代わりとなって、罪の負い目を全部十字架の上で支払ってくださる。パウロはそのことを私たちに告げ知らせているわけです。まあ、私たちのその罪を負って身代わりになってくださる、それはもうキリスト以外にはおられないということです。この8章9節のところに、その恵みのことが詳しく語られています。その恵みとは、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられましたということです。富んでおられた。それは愛においても、そしてまた目に見える豊かさにおいても、そしてその位においても富んでおられた。しかしイエス・キリストは天の一切の栄光を捨てて人となってこの世に生まれてくださった。それが貧しくなられたということになるわけです。言うなれば、神が人となる。ある方はもう例えがいいのかどうかわからないんですけれども、例えて言うならば、もう人間がゴキブリみたいになるようなもんだってですね、言われてましたけれども、まあ私もゴキブリ見たらすぐもう叩いてもう殺してしまうんですが、もうまさにイエス様はもうそのようになられて、もう人によって十字架にかけられ殺されてしまった。しかしそれでもイエス様は惜しいとは思われなかったというのが、それがもうキリストの愛であるということです。その愛によってパウロの人生は180度方向転換していった。喜んでキリストのために自分の生涯をもう捧げる、いや逆に言えば自分を捨ててキリストに従っていく、そういう人に彼は変えられていったということであるわけです。そしてそのイエス・キリストが生まれたというのが、もう2000年以上前のことになるわけですけれども、どこで生まれたのか。それはベツレヘムっていうその町だったんですけれども、まあよく言われるのは馬小屋、家畜小屋。でももっと正確に言うと、その当時の家畜小屋っていうのは、その洞穴のところにですね、その木の枠をこう立てたりして、そしてそこで牛とかまたロバとかそういう家畜を飼っていたようです。そういう中にイエス・キリストは生まれた。なぜならば、この宿には彼らの泊まる余地がなかったと聖書にあるわけです。しかも生まれたばかりのイエス・キリストは貝羽桶の中に寝かされる。決して産湯に浸かってですね、このベッドの上に寝かされたというわけではなかった。非常に汚い中にイエス・キリストがお生まれになってくださった。でもよく絵画を見ると、そのキリストが生まれたその緑子からこう光が出てですね、もう明るくなってるっていう、まあ、絵画がほとんどではないかなと思うわけです。よく言われることは、その家畜小屋、貝羽桶、それはもう私たちの心を表している。まさにそれは私たち自身がもう欲に駆られて、自分が得することをいっぱい求めて、やってるわけですけれども、じゃあ心の姿は何かっていうと、自分の欲望にまみれて汚れているような そういうものでしかない。しかし神様はご自分の一人子をその中に与えてくださった。そして現実には馬小屋であり、もう飼い場桶なんですけれども、そこが光り輝くところとなっている。私たちを照らし、そしてそこには喜びが満ちあふれるということであるわけです。そのためにキリストはお生まれになり、また私たちは今もこのキリストの誕生をお祝いしている。でも大事なことは何かっていうと、ただまあごちそうを食べたり、またプレゼントを交換するというだけではなくて、そのキリストご自身を実は私たちは心の中に受け入れるということであるわけです。そして一番大きなことは、その十字架によって自分の過ちが一切許されている、それを確信するということです。私たちが許されたということを信じるならば、逆に自分に対して害を加える人であってもですね、許すことができるんではないだろうか、そう思います。いや、私自身はそのことをやっぱり体験することがあります。まあ、人に責められることとかですね、非難される、もうがっかりするっていうことがあるわけです。もう逆に自分の正しさを証明したり、それは間違ってるとかですね、言いたいと思うんですけれども、しかしその時にイエス・キリストは自分の過ちを十字架で許してくださったんだ、そのことを信じる時に、決して相手のことを何か言ったりとか責めようとか、そういう思う心がですね、不思議となくなってくるということがあるわけです。争いを鎮めるものは何か、それは十字架の愛である。自らの身をもって敵を許し、そしてまた命までも与える、そのことがあるならば、私は多分戦争は起こらないんじゃないか、人との争いはその十字架の愛によって止んでいく、そのように思います。ですから私たちに必要なのは、このイエス・キリストの愛、十字架によって自らの命も捨てていく。ピリピ書の2章というところを見ると、キリストは神の御姿であられるのに、ご自分を虚しくし、自らを低くし、十字架の死にまで従われたという言葉が出てくるわけなんです。まさにキリストのこの地上の生涯歩みは、私たちを愛し、私たちを許す、もうそのことの実際的な現れであった。そして私たちはそのキリストに従っていく、似たものとなっていく。自分が愛されているならば人を愛し、自分が許されているならば人を許す、そのことを実際になすことではないかと思います。そしてそのことが実は一番最後8章9節にあるキリストの貧しさによって富むものとなるためです。ですから私たちは何をもって富むものとなるのか、それは愛をもって富むものとなる。神様の愛を自分の心の中に豊かに与えていただいて、たとえ自分の心があの貧しい家畜小屋、汚い貝場桶、そのようなものであっても、キリストが宿ってくださるならば、それは栄光の輝くところとなっていくということです。パウロ自身も、彼は自分は土の器にしか過ぎない、しかしそのうちに自分は神の栄光を持っている、そのことを彼は証しをしたということです。私たちも同じだと思います。自分のような取りに足りない、そういうものの心の中にキリストは宿ってくださり、そしてご自身の栄光を表してくださる。私たちに愛を表し、そしてまた私たちを豊かにしてくださる方であるということです。あのマタイの福音書の5章3節を見ると、イエス・キリストが大勢の人たちに 山の上で語られた言葉の一番最初が出てくるわけです。それは心の貧しい人は幸いである、天国は彼らのものであると、そう言われたんです。心が貧しい、乏しい、愛に足らない、でもそういう人も神様が愛してくださる、そして神様が共におられる。天国って言ったらどういうところなんだろうか。それは決して死んでから行くってところだけではなくて、神がおられる、そこが天国だ。まあ、別の言葉で言うと神の国ということになるわけなんです。だからイエス様がおられるならば、もうそこがクリスマスの喜びに満ちあふれるところとなっていく。私たちはもうつまらないただの人間かもしれません。しかしイエス・キリストが心に宿ってくださることによって、私たちは変えられて喜びに満ちあふれることができるわけです。まあ、エリコの町に町一番の金持ちザカイという人がいました。彼は主税人、ローマの権力をもらって税金を集める。ところが彼がしていたことは不正を働いていた。もう余分に金を取って、そしてそれを自分の懐に入れていた。もう周りの人々から罪人と言われる人であったわけです。ところがイエス様がエリコの町に来た時に、ザーカイはもう急いで近くに行こうとしたんですけれども、見ることはできない。まあ、イチジクの木に登ってイエス様の姿を見た時に、なんとイエス様は、今日お前の家に泊まることにしている。もうザーカイは喜んでイエス様を迎え入れた。そのことが彼の人生がもう180度変わっていくものとなったわけです。彼はその時にイエス様に、私は自分の財産を貧しい人たちに半分全部あげます、そして不正を働いて取ったものはもう4倍にして返します。彼は立ち上がってイエス様にそのように言う人と変えられた。もし彼が本当に心が貧しかったら、多分言えなかったと思います。同じように続いて悪いことをしていた。しかし彼がイエス様を家に迎え入れた時に、彼は愛に富むものとなったということです。イエス様が共におられるならば不可能なことはない。それは私たちも同じではないでしょうか。自分の心の中にイエス様をお迎えするときに、私たちも心豊かなものとなることができる。それはキリストの満ち満ちた愛の豊かさ、その高さ、それが私たちの心の中に与えられていくということです。そしてなんとキリストは天の御国から降りてこの地上に来られた。しかしその逆に、私たちはこの地上にある自分自身の貧しさ、いや心の惨めさ、そういうものがキリストの愛によって高く引き上げられていく。もう簡単に言えば、あの子供が遊んでいるシーソーのようなものであるわけなんです。もうシーソーで遊ぶとですね、自分が下に降りると相手は上がるわけです。逆に自分が上がったら相手は下がっていく。キリストは下に下ってくださった。そして十字架において私たちの一切の罪の負債を支払ってくださり、そして私たちを高く上げるものとしてくださった。私たちの心の中にそのキリストの愛が与えられている。それがクリスマスの喜びということであるわけです。私たちは何よりも自分を愛し、また自分のために命を十字架で捨ててくださった。そして死の中からよみがえられて永遠の命を与えてくださる、このキリストを信じて生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、こうして私たちにこのクリスマスの恵み、喜びを与えてくださることを感謝します。主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。どうぞ私たちの心をどうかキリストの愛によって豊かにさせてくださるように、 そして私たちのためにキリストは命を捨ててくださった。その代わり私たちに永遠の命を与えてくださった。このことを信じて生きるものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。